お元気ですか？ナミコの微笑みトーク、桑田ナミコです。今日は微笑みスタジオです。素敵なゲストのお客様がいらっしゃってくださいます。多治見教会の先生です。はい、お名前をどうぞ。
はい、松田元則です。
はい、先生、基本の木に教えるって書くんですよね。
そうですね。
最初どうやって読むのかなと思っちゃいました。はい、元のりと読むんですよね。松田先生です。今日は松田先生の人生をいろいろと伺っていこうと思っています。まあ、先生のお声を初めて聞くリスナーの方もいらっしゃるので、先生ちょっと自己紹介をしながら、はい、いろいろと教えてください。
はい、今なみこさんが言ってくださったように、はい、私のお名前は元のりなんですけれども、はい、まあ、キリスト教をですね、漢字で書くと、その基本の木にその後に監督の徳を書いて教えるでキリスト教なんですね。でその真ん中を抜くと私の名前になるんですね。
あ、本当そうですね。
で、まあ、これはうちの両親が、まあ、結婚前に2人で教会に行って、まあ、洗礼を受けて、
で、
まあ、私が初めての結婚した後ですね、初めての生まれた子供なので、まあ、気合が入っていたんでしょうね、はい、そういう名前をつけたわけです。
なるほど、もう気合と祈りが入ってるっていう。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ、そういうふうにクリスチャンホーム、いわゆるね、そういうところで生まれて、まあ、それこそ赤ちゃんの時から教会に通っていました。うん、まあ、だけどそんな立派なクリスチャンではなかったんですね。うん、まあ、もう親に連れられて仕方なく言っていた感じの方が多かったと思いますね。で、まあ、高校生のぐらいになりますとね、うん、まあ、教会のキャンプとか、うん、そういうのにも行ったりして、うん、まあ、友達ができて、で、そういうのには喜んで行っていたんですけれども、まあ、いわゆる信仰告白ですね。幼児洗礼を受けた子供が大きくなって自分で信仰を告白する、それはね、しなかったんですね。
ちょっとこう反発心もあった
そうですね、はい、大体まあみんな高校生ぐらいになったらですね、勧められるわけですね、親とか牧師とかから、うんうん、でもやっぱり私はまだそんなのしないっていう。
でね、私ね、教会に来る子供たちと話すと、もう礼拝中もうじーっとしてたりね、うん、してみんな結構苦労してるの。うん、だから松田先生もそういう苦労知ってらっしゃる先生なんですね。
そうですね。うん、で、まあ、そんな私でもですね、うん、大きなきっかけがあって、まあ、信仰告白する、神様を信じる、うん、イエス様を信じると、うん、そういう信仰を持って、うん、それを告白することになったんですね。その大きなきっかけというのが、うん、1995年1月17日に起きました阪神淡路大震災です。
あの時本当にね、大変なね、ことでしたもんね。
私はその時は名古屋の大学 にいまして、1年生でした。だから直接被害は受けてないんですけれどね、ちょうど、まあ、期末試験が、まあ、地震が起きた時は真っ最中で、うん、で終わった直後が春休みに入ったのですね、うん、まあ、教会の方でそういうボランティアをしてはどうかというね、話がありまして、で特にその神戸のですね、神戸市須磨区にあります、同じ日本キリスト改革派教会の板宿教会、うん、というところが、うん、まあ、避難所になっている、
はい、
そういう話がありましたんで、うん、じゃあそこに、ボランティアに行こうということで、まあ、私当時車持ってなかったので、もう一人大学院生の方がですね、行くというので、まあ、車に乗せてもらって二人で一緒に行きました。それは2月の1日のことでした。もう24年ぐらい前になりますけど、
もう寒い時ですもんね、今ね。
で、まあ、最初は1週間ぐらい、まあ、できればなという感覚で行ったんですね。うんうん、でもそこでボランティアとして働いているうちに、まあ、もうちょっとしたらという感じになって、まあ、それが10日になって、で、まあ、さすがにですね、1週間で帰るって言っていたので、うん、いつまで延ばすわけにはいかないので、一度、まあ、愛知の実家に帰ったんですけれども、でもやっぱりもう一度行きたいっていう思いにさせられて、
そこの現場に直面した自分の気持ちっていうのはもう全然違っちゃいますもんね。
そうですね。うん、で、まあ、3日後ぐらいにまた、 行って、
そうですか。
結局ですね、3月の19日だったと思いますけれども、
ええ、
まあ、イタヤド教会がその避難所としての役割を終える、うん、閉じるという時まで、はい、まあ、いさせてもらいました。
じゃあもう2月の初めから3月の、ね、半ば過ぎまで、
途中もう一回帰ったりもしたんですけど、
はい、
まあ、いろいろと経験させてもらったんですね。で、まあ、ただいろいろな失敗もしました。やっぱり、まあね、大学生、お調子者の大学生ですから、
うん、どんなことだったんですか。
やっぱりね、言葉でその被災者の方を傷つけてしまったり、そういうことがありましたし、
こちらは良かれと思って、
そうですね、
伺ったりしても、そうですか。
そういうことがありました。またですね、
うん、
そういうふうにそう、イタリア教会は、まあ、避難所としての規模を少しずつ、まあ、縮小させていったんですね、
うんうん、
復興の住宅とかに入るとか、
はい、
他の避難所に移る、そういう方が少しずつ、うん、出ていってですね、
はい、
イタリア教会は人数が減っていくと。でそうするとですね、
うんうん、
ボランティアの数、必要な数っていうのも減っていくわけです
よ。減ってきますよね、はい、
だけど、
うん、
もう春休みがどんどん経っていって、
うん、
ボランティアに来れる学生が増えてくるんですね。
なるほど。
でそうして、まあ、どうしようかっていう話になった時に、ね、でもやっぱりですね、まあ、いらないというか、
うん、
必要とされてない人が多くいてもしょうがないっていうことで、
うん、
まあ、ボランティアの数をですね減らして、
うんうん、
いくという方針になったんですね、
はいはい、
でそういった時に、まあ、自分はどうしたらいいのかという思いにさせられたんですね。で、まあ、自分は痛いわけですね、うん、そこでボランティアしたい、
少しでも貢献、
はい、うん、でもですね、もしかしたらもうお前はいらないよと言われるかもしれない、うん、
はいはい、
本当に、どうしたらいいんだろうという気持ちになってですね、
う
ん、はい、まあ、ちょうどその頃やっぱりちょっと体力的な疲れもあって、ちょっと半日ぐらいお休みをいただいてですね、はい、須磨の海を見に行ってですね、ボケーっとそこで海を見ながら
一人の時間、
まあ、一人の時間を過ごして、どうしたらいいかなということを考えたんですね。でそんな中で、私はですね、神様が共にいてくれるという、
うん、
そういうですね、教会で繰り返し聞いた聖書のメッセージですね。それがですね、なんかリアルなものとして、感じられるようになったんですね。
自分に神の言葉がこう迫ってくる
そうですね、
リアリティのある言葉として、
そうですね、で他の人にですね、まあ、例えばそのボランティアで必要とされなくなっても、
うん
うん、神様が一緒にいてくれて、うん、私を必要としてくださるんだと、
うん、
そういう思いに、うん、させられたんですね。で、まあ、だったら、
うん、
残るのも去るのも、うん、どちらでも受け止められるんじゃないかというふうに、うん、そういう結論に至って、
大海原を見ながら、
はい、
たった一人で、
まあ、そういうとかっこいいですけどね、まず実際はそんな
気持ちはもうガチガチガチャで、
ガチャガチャですし、
どうしたらいいか分かんない、
どうしようかなというこう感じですね。
なんか叫ぶような神様、どうしたらいいのみたいな。でも忘れられない体験ですね、そういうのってね。
そうですね、
ま
あ、でも結果としてね、その、まあ、ボランティアのリーダーの人に、
うん、
そういうふうな気持ちを伝えて、う
ん、はい、
まあ、残りたいけれども、
はい、
どちらでも構いませんと、うん、こういうことを言ってですね、まあ、結果残ることにはなったんですけどね。
そうなんですか。
まあ、そんな感じでですね、
はい、
まあ、ボランティアがそれで終わりまして、で、まあ、帰ってからちょうどですね、もう帰って2日後ぐらいにですね、うん、まあ、全国学生会の収容会っていうのがありまして、
キャンプがあって、
今度はそれは私はスタッフとして働かなきゃいけなくて、それで、まあ、そこではですね、
うん、
当時の、神戸海科学進学校の校長だった牧田先生が、ま
あ、
講師でしてね、
はい、
でそこで牧田先生のお話を、はい、聞いたりなんかして、
うん、
そうしていくうちに、あ、やっぱり自分は神様信じてるんだ、イエス様のことを救い主として信じられるんだと、
うん、
神様が共にいてくださる、
うん、
私と共にいてくださるっていうのを、
うん、
そういう確信がね、与えられて、うん、そういう信仰告白をする決心がついたんですね。 でその年のクリスマスに、うん、信号告白をしました。だから1995年っていうのは私にとってはとても、ね、あの大事な年というか人生のターニングポイントみたいな、う
ん、そして大きなこの震災の年で、
そうですね。まあ牧師になろうという決心をするのはもっと後の話なんですけど、やっぱりこの時の、うん、あの経験っていうか体験っていうのが、うんうん、あのいつも私の、まあ、ベースにあるんですね、うん、神様が必要としてくださるところで、うん、自分は働こうという、うん、そういう気持ちでいつもいます、うんうん
はい、なんかこう自分の頭の中で例えば、まあ、知的にいろんなこと知ってるとかそういうことじゃなくてこうもう全身でというか、その一つのねその震災の ね、その期間の自分の生き方みたいなものが、うん、もう本当にこう生身の辛い方の前でこう自分自身を生きながら自分自身のこう、うん、人生もなんか変えられてったっていう感じですよね。
そうですね、
うん、なんかこう頭の中でそうなのねっていうそんな感じじゃないですね。一緒に泣いたり一緒に笑ったり
そう
もう喜んだり、うん、辛かったりっていう、だからなんかそこのところって大きいですね、松田先生にとって。
大きいですね。
そうですか。そしてさまざまなことがあって今があるという。
そうですね。
今どうですか、生きてて。
今楽しいですよ。
おお、そうですか。、うん、
神様
ね、辛くないですか。
いや、神様がね必要としてくださるっていう、うんうんのもありますからね、う
ん、でも辛いこともあるでしょ、やっぱり。
あ、もちろんね、やっぱりありますね。うん、
ねだけど、その辛さがちょっと違ってきてるのかな。
そうですね。受け止め方がやっぱり違うんじゃないかなって思いますけどね。うんでもやっぱ落ち込むこともね、うん、ありますけどね。
ありますよね。
そういう時は、海見に行きたいんですけどね。うんうん、
今は
山の中
なんです。山の中。じゃあ海に行け。じゃあこう山辺に向かいって言われて、ね。なるほど。でもなんかすごくね、こう正直に嘘偽りなく自分を生きるっていうことが今できてらっしゃるから、うんうん、どんなに苦しくても辛くてもなんか神様の喜びの中に置かれてるんだって感じですよね。なんか ね、お話聞いてるとね。良かったですね、人生の選択。
そうですね、うん、まあ選択したのかさせられたのかっていうところですけれど、うんね、はい、
はい、まあ、これからもきっとねいろいろな経験なさると思いますので、また機会がありましたらねぜひこのスタジオにいらしていただきたいと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。今日の微笑みトークいかがでしたか。多治見教会の松田先生の話を伺いました。あなたからのご感想心からお待ちしています。さて、番組からのプレゼントです。今週はこのナミコの微笑みトークの番組 CD プレゼントです。1月分5回放送がありますが全部が CD に入っています。そして全員の方にプレゼントします。あなたもどうぞ申し込んでください。今週の微笑みプレゼント、ナミコの微笑みトークの1月分の番組 CD プレゼントです。ぜひメールで申し込んでくださいね。番組のコーナーからすぐ申し込むことができます。また郵便でお申し込みの方もあります。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番微笑みトークの係です。来週は山下正雄先生の Q&A のコーナーです。楽しみに待っててください。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。